福音が欠如したクリスチャン。話、川島慶。
皆さんおはようございます。今朝はですね、福音が欠如したクリスチャンと題してお話しさせていただきたいと思います。この福音が欠如したクリスチャン、皆さんは、そんなクリスチャンいるの？それってそもそもクリスチャンと言えるの？と思うかもしれませんけども、しかしこのテーマについて私たちは真剣に考えたいと思います。そのために、カインとアベルの精神からご一緒に学んでみたいと思います。カインについて、この聖書に記述されている箇所は創世記の4章ですが、アダムにとっては初めての子供になります。聖書はこのアダムから生まれる子孫はすべてアダムと同じ性質、すなわち罪の性質を代々受け継いで生まれることが記されています。創世記 4-1、 主はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもり、カインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。もう一つ、創世記 5-3 ですね。アダムは130歳になって、自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。今これちょっと読んでみたらですね、アダムが130歳になった時に、自分にかたどり、自分の形のようなと書いてありますけども、これはですね、アダムがこの創造主のように、節をこう創造して、ね、形を作って創造したという意味ではありません。そうではなくてですね、その下に、ね、その上ですね、創世記4章にあるように、私は主によってと書いてあるようにですね、神様の御業によってこの節が与えられたと。いうことですね。そして節に限らず、アダムの子孫はアダムの血統を受け継いだ肉体を持っていて、さらにアダムの性質を受け継いだ罪人という性質を持つという意味ですね。つまり罪人の子供は罪人であるということを意味します。この人類の父祖アダムからすべての人間が生まれたわけですから、私たちも生まれつき罪人であるということがわかります。またカインもそうであり、そして弟アベル、彼もまた同じく罪人でした。ここで二人のこのアダムの息子について考えてみたいと思います。二人ともアダムに育てられましたので、アダムからエデンの園での生活の話とかですね、あと善悪の木の実を食べて罪人となってしまった話とか、また女の末が蛇の頭を砕くというこの救い主の贖いの話、さらに罪ゆえに神様からエデンの園を出された話などを聞いて育ったかと思います。しかし彼らが一番学ばねばならなかったことは何だったのでしょうか。それは、罪人の罪の身代わりとして、ご自分の命を投げ出すほどの神様の愛についてでした。この贖罪のご計画こそ、罪人の希望であることを、アダムは二人の息子に詳しく教えたのでした。人類のあけぼのから引用しますけども、彼らは人間の救いのために講じられた方法を知り、神が定められた供え物の制度を理解した。彼らはこれらの供え物を捧げることによって、これらが象徴していた救い主への信仰を表明しなければならず、またそれとともに許しを受けるためには、救い主だけに依存していることを認めなければならないことを知っていた。また、彼らはこうして贖罪の計画に調和すれば、 神の御心に服従する証拠を示していることになることも知っていた。血を流すことがなければ罪の許しはありえなかった。そして彼らは群れの中のウイゴを犠牲に捧げて、約束の食材としてのキリストの血への信仰を表さなければならなかった。しかし、この神の食材のご計画を教え、それを信じていることを、この儀式を通して表明する、これ反祭ですね。この反祭の儀式をですね、単なる形式的で他人事のような儀式として理解していたのがカインでした。なぜカインは反祭の儀式の本当の意味を理解しなかったのでしょうか。この点について、ある例え話から考えてみたいと思います。ルカによる福音書の7章の41節と42節。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が2人いたが、1人は500デナリ、もう1人は50デナリを借りていた。ところが、返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちで、どちらが彼を多く愛するだろうか。おそらく皆さんは、この答えをご存知でしょう。例えば、100円返さなくていいよと言われたら、サンキューっていう感じで、終わるかと思います。100万円返さなくていいよと言われたら、サンキューって言いますかね。言えないですね。とびっくりするかと思います。100万円返さなくていいと言われたら、言われた方はありがたいという気持ちが出てくるはずですね。そしてこの借金を免除してくれた人の恩恵に対してですね、彼を尊敬して恩を感じて愛することでしょう。逆に100円返さなくていいよと言われた人はですね、さほどありがたいとは思わず、特別な感情や感謝もなく、恩を感じて愛することもないと思います。ルカニル福音書7章の47節には、そのこと書いてありますね。それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは、少しだけしか愛さない。ここにカインが神の食材のご計画をただ形式的にしか理解しなかった理由があります。それは少しだけ許されたものは少しだけしか愛さないという部分です。つまりカインは罪からの救いをさほどありがたいとは思っていなかったのです。彼が少ししか愛さないのはそのためです。しかしカインが少しだけ許されたものであったのは、カインが神様から気に入られてなかったからでしょうか。いえ、そうではありません。カインが少しだけ許されたものであった理由は、彼が少ししか悔い改めなかったからです。実物教訓132ページにこうあります。カインは自分を義であると考え、感謝の捧げ物を持ってきただけであった。カインは罪の告白をしなかった。彼は憐れみの必要も認めなかった。このように神様の御前に悔い改めることよりも、むしろ感謝に熱心なクリスチャンを、カイン系のクリスチャンと表現することにしましょう。確かに、神様に感謝することは、とても大切なことです。神様への感謝、いろいろあるかと思いますけれども、カインは何について感謝したんでしょうか。それは、罪が許されたという、恩恵的な感謝ではなくて、自分の利益に対してのみ感謝、利己的な感謝だったのです。 しかし神様が救いにおいてお受け入れになられる感謝とは、利己的感謝ではなく恩恵的感謝であるということです。それなのにカインはこの利己的感謝の表明だけで救われようとしたのです。この精神、この感謝の精神の違いが、2種類のクリスチャン、カイン系のクリスチャンとアベル系のクリスチャンを表しています。人類の啓蒙の上巻68ページ。カインとアベルは終末に至るまで世界に存在する2種類の人々を代表している。一方は罪のために定められた犠牲を受け入れるが、他方はあえて自分の功績に頼ろうとする。彼らの犠牲は神の忠保の諌しによらないものであって、神の恵みに預かることはできない。聖書ではこのようなカインの利己的感謝、これは救いのありがたさの感謝ではなくて、パリサイ人の感謝の精神として記しています。ルカによる福音書18章の11節を読んでみたいと思います。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、寛容するものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。このようにパリサイ人の精神こそカイン系のクリスチャンの精神そのものなのです。しかしこの精神がどこから生まれてくるか考えてみたいと思います。それは自分が良い人間だという精神に基づきます。つまり今の自分のクリスチャンとしての生き方に満足している状態である。例えば安息日に教会に行くこと、酒やタバコを取らないこと、お肉や乳製品取らないこと、現代の真理をよく学んでいること、確かにこれらのことは聖書と証の文の教えに根拠のある良い行為ではありますが、この行為自体に救いがあるのではないということを私たちは忘れてはならないのです。カインは神様に自分の収穫物の感謝を捧げて喜んでいただくことによって救われるという、あえて自分の方法で神様に受け入れてもらおうとしました。人類の啓蒙から読んでみたいと思います。彼は今日の多くの人々と同様に神に指示された通りの計画に従い、約束の救い主の食材に全く自分の救いを委ねることは弱さを承認することであると思った。彼は自己信頼の道を選んだ。彼は自分の功績に頼った。彼は子羊を持ってきて、その血を供え物に混ぜることをしないで、彼の身、彼の労働の産物を捧げた。それによって神に喜ばれたいと思った。カインは神に従って祭壇を築き、犠牲を携えては来たが、彼は部分的に従っただけであった。彼は最も重大な部分、すなわち救い主の必要を認めることを省略していた。カインも祭壇築いて捧げてますので、礼拝行為ですね。まあそれでカイン系のクリスチャンという言葉なんですけども、まあ今ここで皆さんとご一緒にお読みしましたけれども、最も重大な部分が、すなわち救い主の必要を認めることを省略していた。 この救い主、救い主からの救い、これは神様の側から私たちに一方的に提供されている恵みです。そしてこの恵みの必要性を感じて悔い改める者だけがアベルのように罪が許されたという恩恵的感謝を神に捧げることができるのでした。自分の罪深さを知っている者は心の貧しいものです。だからこそ神に多く許された体験をして、それによって神の愛を理解することができたのです。実物教訓から引用いたします。ところがアベルは神の子羊を予表した血を持ってきた。アベルは自分が罪人であり、失われた人間であることを認めて神のところに来た。彼の何よりも望んだものは、何のいさおしもなくして与えられる神の愛であった。神はアベルの捧げ物をお受け入れになったが、カインとカインの捧げ物はお認めにならなかった。神に受け入れられる第一の条件は、必要感を持つこと、つまり自分の欠乏と罪とを自覚することである。しかしカインは心の貧しい人ではありませんでした。彼は自分の罪に自覚がなく、自分は神様の律法に、この道徳的基準にある程度これを満たしていると思っていたからです。彼は心の罪を指摘して訴えかける聖霊の声に対して耳を貸さない状態にありました。このような状態をラオデキア教会の状態と言います。黙示録3章の14から17まで。ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。あなたは自分は富んでいる。豊かになった。何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。このようなラオデキア教会の状態、霊的盲目状態、これは自分の罪を素直に認めたくない状態から始まります。もし御言葉のうちに示された自分の罪に対して固くなになって、そして素直にへり下って悔い改めることをしなければ、どんどん聖霊の声を遠ざけるようになります。そしてついに聞こえなくなってしまいます。その聖霊の声の代わりに心の中には自分は良いクリスチャンだというサタンの声がいつも心の中で鳴り響くようになってしまいます。その結果、悔い改めることができなくなり、神様から提供されている犠牲による救いを自分に適用することが実際的に不可能になります。あけぼの上巻66ページ。カインは約束の犠牲について、また犠牲の供え物の必要について、心中に不平と不信を抱きながら神の前に来た。彼の供え物は、罪の悔い改めの表明ではなかった。彼は罪の悔い改めの必要性を感じませんでした。彼は自分の功績を捧げました。しかし、その自分の方法が神様に 受け入れられなかった時に、彼は激怒しました。ますます心が固くなりました。創世記4章の6節から7節にこうあります。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せしています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを納めなければなりません。このカインの精神を持ったクリスチャンは、自分の善行が罪の許しに関係しているという思いが心のどこかにあります。彼らは神様が喜ばれることに熱心かもしれません。しかし、その動機には、自分の方法によって義を打ち立てる精神が隠れているので、神様はカインの捧げ物と同じように、それをお受け入れになられないのです。罪の許しは、キリストの十字架の血を流すという功績以外にはありえないのです。ヘブル 9-22。 こうしてほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえない。今回福音が欠如したクリスチャンというテーマでお話しさせていただきました。これは僕にとって他人事ではありません。なぜならば僕もカイン系のクリスチャンの精神を表してしまう恐れがあるからです。今はカリオ教会、親キャバル教会で働かせていただいております。しかし、いつも自分がどこから神様に拾い上げられたか、どん底から自分が神様によって拾い上げられたことを覚えていなければ、ふと自分は良いクリスチャンであるという思いが心に起こる危険性があります。これはとても不思議なことですが、クリスチャンにはごく自然にあり得ることです。僕は17歳でバプテスマを受けました。今日に至るまでクリスチャン生活を続けてきましたが、沖縄に来るまでは本当の自分の罪深さを知らなかったゆえに、カインと同じように部分的にしか神様に従っていませんでした。沖縄に来る以前から毎週安息日には教会に行っていましたが、それはカイン系のクリスチャンとして礼拝をしていたのです。なぜならば10回第4条、安息日を聖とせよという戒めを、教会に行ってさえいれば安息日を守っていると思い込んでいたんです。ですので当時は安息日が終わったら教会の帰りにショッピングに行ったり、サーフィンをしたりして、また音楽仲間と遊んだり、平日に仕事でできないことを安息日に楽しむという、いわば通常の休日と同じ感覚の過ごし方をしていました。まさにそういった自分の楽しみ、遊びごとに対しては貪欲な状態でした。しかしそんな状態であっても、自分はセブンスアドベンチストであり、安息日を守っている良いクリスチャンであると思い込んでいたんです。しかし神様は私にこのラオデキア状態であることを気づかせる、このために目を覚まさせる素晴らしい経験を私にお与えくださいました。私はそういう盲目的な状態が22年間続きました。しかしこの神様の 目を覚まさせる素晴らしい経験によって、今までは自分の方法で救いに預かろうとしながら、好き放題な生き方をしていた、カイン系のクリスチャンであった私が、神様と本当に出会うという特別な経験となったのです。私は突然、膠原病、関節リウマチになってしまったのです。しかしこの経験は、私の間違った生き方を認める絶好の機会となりました。それまではいつも食べたいものを食べ、働きたい時に働き、そして寝る間も惜しんで仲間たちと遊び回っていたような、芳醇な生き方に対する当然の報いでした。実際この病気になったせいで、仕事を失い、家族を失い、また趣味で音楽活動、また気の合う仲間たちも失いました。そして体一つで沖縄に来ました。しかしここで自分の生き方が間違っていたことを悔い改めることができました。そして、そんな私に神様がお与えくださった答えは、あなたは許されたという答えでした。私が沖縄で自然療法を受けたときに、病状が著しく回復したという奇跡的な体験が与えられました。この体験をもって私は、悔い改めて神様から本当に許されたという確証をいただくことができました。放縦の罪によって人生を失敗した私のようなものでも、神様は決してお見捨てになられないということを、この体験をもって私は知ることができました。本当の神様の愛を知ったのは、この時が初めてでした。頭ではいろいろ学んでました。17歳からクリスチャンやってましたので、教会にも通ってました。しかし、自分がさほど悪い人間でないと思っていた僕には、神の許しの偉大さがわからなかったんです。しかし、この人生がどん詰まったところから拾い上げられて、そして救われた時に、カイン系のクリスチャンであった私が、自分の罪を自覚して悔い改めた時に許されたというこの体験をもって、本当の神様の愛を知ることによって、アベル系のクリスチャンになることができたのです。そしてこの出来事は、すべて神様から提供された恵みによります。十字架で流されたキリストの血の功績によるものです。あけぼの上巻68ページ。アベルは食材の大原則を理解した。彼は自分が罪人で、彼の魂と神との間の交わりを、罪とその刑罰である死とが妨げているのを知った。彼はほふられた犠牲、すなわち犠牲にされた命を携えてきて、彼が犯した律法の要求を認めた。彼は流された血によって来たるべき犠牲、カルバリの十字架上のキリストの死を見た。そして彼はそこでなされる贖罪を信じて、自分が義とされ、供え物が受け入れられた証拠が与えられた。聖書の教えは、聖書の真理は交渉であり、私たちクリスチャンはそれを目指して日々生活するわけですが、その教えに従って生きるときに、私たちは聖霊によって徐々にその生き方が変えられていきます。しかしそれは必ず悔い改めという神様に対しての決意と告白と、そして 許しという体験が必要です。それらはあくまでキリストの血の功績、ここに根拠があります。そして私たちの悔い改めを受け入れてくださった神様は、私たちの罪を許し、そして平安を与え、私たちをその罪に勝利できるように作り変えてくださいます。これは聖霊の再創造の御業であり、決して自分の努力やまた功績ではありません。ここでカイン系のクリスチャンとアベル系のクリスチャンの精神を比較しながらまとめてみたいと思います。カイン系のクリスチャン、まず自分の罪の自覚がない、私もそうでしたけれども、自分はそこそこ良いクリスチャンであると思っていました。そうすると2番、悔い改める必要性を感じない、悔い改めるチャンスを逃しているとも言い換えることができるかと思います。そうすると3番、神の許しと愛を体験していない。さらに4番、神様に利己的感謝を捧げる、神様に喜んでいただくことをとても重要視するあまりですね、そればかりを捧げてしまうようなとこがあると思うんです。そして最終的にはどういう状態に陥ってしまうか。5番、自分の行いによる義を掲げる。それに対してアベル系のクリスチャン、自分の罪を自覚している。2番、悔い改める必要性を感じる。罪を自覚してますので、その罪を悔い改める機会が多々あるわけです。そして悔い改め告白したら3番、神の許しと愛を体験している。そして許されたということで心には平安と感謝が。4番、神の許しに恩恵的感謝を捧げる。そしてそのような精神を持って日々歩む者は、5番、キリストの義を渇望しそれを受ける。ここに示された2種類のクリスチャンの姿がありますけれども、アベル系のクリスチャン、このアベル系のクリスチャンは本当の福音を手にしています。なぜこんなに福音とは単純であるのに、その福音を手にしていない人が多いんでしょうか。それは自分の罪深さと、それを完全にお許しになるための十字架の血で、十字架の血を流されたキリストの愛を体験的に知らないからです。そしてそれを知らなければ福音を掴んでいないことになります。そのような状態が福音が欠如したクリスチャンなのです。福音は体験するものであり、頭で同意するものではありません。聖霊によって心を探って、そして罪が見つかれば、また罪が示されて見つかれば見つかるほど、それを悔い改めるときに神様から多く許されたという体験に預かることができるはずです。ここに単純な信仰が必要です。そして多く許された者は神様を多く愛するようになります。信仰と行いという本があります。そちらから引用したいと思います。信じなさい、それは真理であるからです。神がそう言われたからです。そして十字架にかけられ蘇られた救い主の価値ある血をつかみなさい。彼はあなたの唯一の望みです。あなたの義、あなたの身代わり、 保証であられ、あなたのすべてなのです。それに気づくとき、あなたは賛美という捧げ物しかできなくなります。しかし、喜んでキリストの身元に来ず、キリストがすべてをしてくださると認めるのを渋るなら、また神が会ってくださるところに行くまでに自分で何歩か進まなければならないと感じるなら、それはまさしくカインの捧げ物と同じなのです。カインはイエスを知りませんでした。そして罪を清め、捧げ物を神に喜ばれるものとするのはイエスの血であることを知りませんでした。イエスの血なしに腐敗した捧げ物と汚れた犠牲を捧げるカインは一人だけではありません。あなたはすべての歩みにおいてイエスの身元に来なければなりません。カイン家のクリスチャンは一人だけではありませんと書いてあります。ここにすべての歩みにおいてイエスの身元に来るという言葉がありました。これは神様から提供されている救いの方法に完全に服従するということです。すなわち自分の義ではなく、ただキリストの義だけを価値あるものとし、神の祭壇にそれをお捧げするアベル系のクリスチャンの精神について教えているのです。人類の明け部の上巻68ページ、我々の罪はただイエスの功績だけによって許される。キリストの血の必要を感じないもの、神の恵みが欲しくても自分の行いによって神に受け入れられると思っているものはカインと同じ過ちを犯している。彼らは清めの血を受けなければ罪の宣告下にある。罪の奴隷から解放される道は他に備えられていない。カインの模範に従う礼拝者は世界の大半をはるかに越しているというのは、ほとんどすべての偽りの宗教は自分自身の努力によって救いを得ることができるという同じ原則に基づいているからである。ぜひ私たちも聖霊の声に耳を傾けて、自分の罪を深く探って、そしてそれを認めて悔い改めることにより神様に多く許されたものとなりたいと思います。そして私たちは今よりももっと神様の愛を知り、そしてもっと神様を愛するものとなることができると、そのような生き方を目指してご一緒に歩んでいきたいと思います。はい、それでは終わりの賛美歌、契約の虹の156番をご一緒に賛美いたしましょう。 愛する御在天のお父様、今朝福音が欠如したクリスチャンについて学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちは多くの罪を犯してまいりました。時に聖霊様によってその罪を示され、そしてそれを認めて悔い改めた時には、イエス・キリストの十字架の勲押しによって完全な許しが与えられる特権に預かることができますことを感謝いたします。それゆえに私たちは多くの罪に敏感でなければなりません。多くの罪をあなた様からご指摘いただいた時に、それだけ多く許していただける機会が与えられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなた様に多く許されて、あなた様の本当の愛をもっともっと知り、そしてもっとあなた様を愛することができるクリスチャンに私たちをお導きくださるようにお願いいたします。これらの祈りを感謝して、救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。 来たるべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。